森山義明の発達障害の潜在能力を引き出す方法。この番組では IT 起業家、著者、IT インストラクター、ウェブ集客コンサルタント、システムエンジニア、プロデューサーとしてマルチに活躍し続け、書籍は Amazon 言語学の参考図書部門第1位獲得、Amazon 女性と仕事 Kindle ストア部門第1位獲得のベストセラー著者。1ヶ月以内にたった7つのブログ記事で Google 検索順位1位を獲得したウェブ集客専門家。出品後半年以内でここなら IT サポートおすすめ順第1位獲得の IT コンサルタント。30歳を過ぎて ADHD 高機能自閉症と診断された森山義明が、人間関係、健康、お金、仕事、ビジネスなど望む結果を出せる思考行動へと変えていきます。
こんにちは、森山です。
こんにちは、アシスタントの笹川です。先生、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
30代女性会社員の方から質問が届いています。質問、順張りと逆張りを詳しく知りたいです。いつもこの番組を視聴させてもらっています。最近始めたのですが、順張りと逆張りという言葉を耳にしました。戦術のことだとは思うのですが、私は発達障害であることもあり、詳しく理解できません。このことについて詳しく教えていただきたいですという質問です。先生、お願いします。
はい、よろしくお願いします。はい。順張りと逆張りについてお話ししていきますね。
はい。
まずですね、順張りとはっていうことで、
はい。
要約すると相場の動きに合わせた方向にエントリーする手法のことでして、
はい。
例えば上昇トレンドの状況であればハイエントリー、
はい、
下降トレンドの状況であれば、ローエントリ
ー
のようになっていると、
はい、
で逆張りの基本情報なんですけど、
はい、
逆張りとは、要約すると相場の動きと逆の方向にエントリーする手法になっていますと、
はい、
例えば上昇トレンドの状況であればローエントリ
ー、はい、
下降トレンドの状況であれば、ハイエントリーのようになっていると、
はい、
で、順張りのまず実践での活用方法についてなんですけど、
はい、
順張りが有効な局面は、
はい、
通貨の流通量が多くなっている相場、
はい、
トレンド相場になっている、相場に有効とされていると、
はい、
順張りの考え方としては、通貨の流通量が増えてトレンド相場になりそうとか、ためとか通貨の動きに便乗してエントリーしようという考え方になっていますと、
はい、
で、順張りが有効な時間帯なんですけど、
はい、
日本市場が9時から11時、
はい、
ロンドン市場が17時から19時、
はい、
ニューヨーク市場が22時から24時と、
はい、
で、一応先ほどお伝えした時間帯は通貨の流通量が多くなっている相場やトレンド相場になっている状況の際に勝ちやすい順張りに最も有効な時間帯と言えると、
はい、
で順張りに有効なエントリー方法なんですけど、
はい、
押し目売りや、戻り売りを利用したエントリー方法、
はい、
ロウソク足を利用したエントリー方法、
はい、
移動平均線を利用したエントリー方法、この3つがありまして。
おお、なるほど。
はい。で、順番にちょっと解説入れていきますと、
はい。
押し目売りや、戻り、売りを、利用したエントリー方法としましては、
はい。
まず、押し目売りとは、上昇トレンドが発生している中で、一時的に相場が、下落した、底値のタイミングでハイエントリーすることで、
はい。
でも戻り売りとは、下降トレンドが発生している中で一時的に相場が上昇した高値のタイミングでローエントリーすることと、この2つはどちらもトレンドが継続することを狙ってエントリー方法になっていますと、
はい、
で、ローソク足を利用したエントリー方法なんですけど、
はい、
ローソク足とは相場の動きを、 はじめ値と高値と安値と、まあ、終値の4つの値から表示したものになっていまして、
はい、
でこのローソク足を使って相場の動きを読む方法があるんですが、まあ、ここで解説すると長くなってしまいますんで、
はい、
まあ、ちょっと細かいところはまたちょっと、インターネットとかで検索していただくと、またちょっと詳しいちょっと載ってますんで、
はい、
ローソク足についてはちょっと詳しいところはちょっとまた、ネットとかでちょっと調べてもらったら解説載ってますんで、それ参考にしてもらったらいいかなと。
はい、
はい、だから一応まあ、バイナリーオプションのローソク足の種類や見方、分析方法を徹底解説っていうキーワードで検索したら出てきますんで、はい、そちらを見ていただければわかるかなと。
はい、
で次にまあ移動平均線を利用したエントリー方法なんですけど、
はい、
移動平均線とは一定期間の、周年の平均をチャート上に曲線で、表示するインジケーターになっていますと。
はい、
はい、まあ、一応その辺も参考にしていただきつつ、
はい、
でまあ、この、移動平均線と順張りは切っても切れないほどに相性がいいので、
はい、
順張りを使うなら移動平均線は欠かせないと、プロトレーダーの皆さんからも言われているほどになっていると。
うーん、
で、まあ、移動平均線の導入方法や使い方などは、
はい、
まあ、こちらもですね、解説するとキリがなくなってきますんで、
はい、
バイナリーオプションの最も使いやすいインジケーターはどれっていうので検索していただいたサイトので確認いただいたら詳しい説明載ってますんで、で逆張りの実践での活用方法ということで、
はい、
逆張りが有効な局面が、逆張りが有効な局面はレンジ相場と呼ばれる、一定の値幅で価格が上下に動いている相場の局面が有効とされていますと。
はい、
逆に言うと、反発のタイミングが分かりにくいトレンド相場などには逆張りは向かないということですね。
あ、なるほど。
だから、まあ、トレンド相場には順張り、レンジ相場には逆張りを使えばいいんだということですね。
あ、
で逆張りが有効な時間帯は日本市場が11時から14時、
はい、
ロンドン市場が19時から21時、
はい、
ニューヨーク市場が5時から6時と、
はい、
まあ、3つの、先ほどお伝えした3つの時間は全て通貨の流通量が少ない時間帯になっておりまして、
はい、
通貨の流通量が少ない際、まあ、レンジ相場に勝ちやすい逆張りに有効な時間帯になっていると。で、逆張りに有効なエントリー方法なんですけど、
はい、
ローソク足を利用したエントリー方法と、RSI とストキャスティクスを利用したエントリー方法と、
はい、
ボリンジャーバンドを利用したエントリー方法があると、
はい、
でまずローソク足を利用したエントリー方法なんですけど、
はい、
順張りの際にも解説したんですけど、為替相場を構成しているローソク足の、まあ、初め値と高値値と、安値と、終値の4つの値を読み取ることで相場の動きを読むことが可能になっていると、
はい、
でそれは逆張りをする際に必要な情報を読み取る際にも使うことができるようになっていると、
はい、
でローソク足から読み取れる情報を使って相場の動きを読む方法については、
はい、
そちらにつきましては、まあ、お伝えした、先ほどお伝えした記事とかを参考にしてもらったら、まあ、説明載ってるっていうことでな、載ってますんで、
はい
はい、で RSI やストキャスティクスを利用したエントリー方法なんですけど、
はい、
RSI やストキャスティクスなどの、オシレーター系のインジケーターは、
はい、
通貨の流通量などから買われすぎや売られすぎなどを表し、トレンドの転機点を探る目的で主に使われるインジケーターになっていると。
はい、
買われすぎや売られすぎを判断する基準としては 20% から 30% 以下なら売られすぎ、
はい、
70% から 80% 以上なら買われすぎの判断基準とされていると、
はい、
で逆張りやトレンドの転機点などにエントリーする取引手法ですので、
はい、
トレンドの転機点が分かる RSI やストキャスティクスなどの、オシレーター系のインジケーターはとても相性が良くなっていると。
おう、
で次にボリンジャーバンドを利用したエントリー方法なんですけど、
はい、
ボリンジャーバンドとは相場の勢いの変化や反転の目安、方向を詳しく分析することができるインジケーターになっていると、
はい、
相場の勢いの変化や反転の目安、方向を知ることで逆張りをする根拠を作ることが可能になっていますと、 で、あの、ボリンジャーバンドの導入方法とか使い方については、
はい、
バイナリーオプションの最も使いやすいインジケーターはどれっていうところで、まあ、検索していただいたら出てきますんで、
はい、
で、まあ、で、まあ、大体ですね、回答は以上になるんですけど、
はい、
なんか気になることとか質問とかありますか？
そうですね、今までの説明を聞いて、結局順張りと逆張りはどっちが使えるでしょうか？
結論から申しますと、
はい、
どちらもバイナリーオプションに欠かせない大事な取引手法になっていますんで、
はい、
まあ、よく順張り派と逆張り派がよくわからない論争をしていますが、
はい、
どちらも異なるエントリータイミングを定める取引手法になっているので、
はい、
状況に応じて使い分ければいいだけですと。
あ、
まあ、ですが強いて言うなら、為替相場の性質上逆張りの方が使用頻度は高くなっているっていう感じですかね。
ああ、なるほど。
はい。
わかりました。ありがとうございます。
はい。
今日は30代女性からの質問で、順張りと逆張りについて詳しく教えてくださいという質問にお答えしました。先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた次回お会いしましょう。ここで番組内での発言に一部誤りがありましたので訂正いたします。逆張りと言っている箇所がありますが、正しくは逆張りの間違いです。終値と言っている箇所がありますが、終わり値の間違いです。お詫びして訂正いたします。
番組では皆様からの質問を募集しております。先生は大阪市久野区でパソコン教室を開いていらっしゃいます。パソコンに興味をお持ちの方、またはパソコントラブルでお悩みの方は、ぜひ教室のお名前義経 IT クラブでインターネット検索をしてみてください。お問い合わせ画面からのご質問もいつでも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。それではまた来週お会いいたしましょう。 See you next time.